ちゃまえんです。
一服です。
いや最近、はい、リスナーさんからメールをいただくことも増えてきまして、
なんか ね、ありがたいメールありました ね、
長いことやってるとい
いこともこんなことも、
はい。いつもいただいてるね、はい、メールもあるんですけども、今日は、はい、初めてメールしていただいた方のメールを紹介したいと思います。
はい、
はじめまして、カジオと申します。初めてメールしております。
はい、
聞き始めてまだ24回なのですが、やいやいラジオとても楽しく聞いております。
嬉しいです。
うまや一服さんの話とテンポがとてもよく、ネタも豊富でマジめちゃくちゃ面白いです。頑張って最新回に追いつきます。これから福岡ネタとかあるんかなということで、カジオさんありがとうございます。
ありがとうございました。やっぱりサイレントリスナーさんの初めてのメールってむちゃむちゃ、はい、嬉しいですよね。
ありがとうございます。そしてツイッターの方でも他の方だと思うんですけども、
はい、
旦那さんが面白いって聞いてますみたいなことをつぶやいてくれた人もいてて、
もう、はい、ありがたいありがたい、はい、最近しかもね、我々実はリアルに住んでる地域で、
はいはい、
リスナーさんと出会うっていう経験もありましたね。
まさにうちの古民家でちょっとイベントがあったんですけども、はい、その時に来ていただいた方がリスナーさんだったというね。
その地域でたまたま探したんじゃなくて、うん、リスナーさんに先なってて、はい、たまたま知ったみたいな感じですよね、順序的には。
多分そうだと思うんですけど、ね、また今度また詳しく聞いてみたいと思いますけど。い
や本当にね、はい、やっぱり反響があるのはとっても嬉しいですね、はい、いつもメールいただいてることも含めて、
そうですね、
TwitterX のコメントも含めてです、はい、皆さん本当に励まされてます。ありがとうございます。
そしてそしてですね、大事なことに、はい、阪神タイガースが38年ぶりに日本一になりまして、
じゃじゃん、
苦節38年。
38年前を覚えてるんですか？、
う
ん、
覚えてますよ。
覚えてんの？
はい、バックスクリーンの僕リアルタイムで見てましたからね。
その頃ってむっちゃちっちゃいでしょお前。
はい、
でも野球はやってるのか。
野球はもうナイターやってましたから、バリバリ。
もうそうやけ、自分もやってたぐらい。
うん、バックスクリーン3連発見てましたよ。
あ、そう。
はい。
へえ、私はもちろん記憶にはございません。うん、
で、優勝決定する日、
うん、
勢いでつぶやいちゃったんで、ここで。
なんかやってたね。
阪神日本一記念。
はい。
何かプレゼント送りますということで、
ほう、
この回のどこかでパスワード的な、
合言葉的
な、合言葉的なことをどこかで入れますので、
お
それを DM で送ってくれた方の中から抽選で、
うん、
お一人の方に何か、まあ、ご当地ものでも送りましょう、
うんうん、それは、
はい、
X の DM のみですか、メールアドレスでもいいんですか。
どっちでもいいですよ。
締め切りはどうしますか。これ多分11月の中頃、19日配信やっていいですよ、多分。
そしたら、
年内いっぱいか、
クリスマスまで、クリスマス24日まで、
クリスマスイブ、
はい、
クリスマスイブの23時59分、日本時間、
はい、
これ言ってみたかったやつだよな、
はい、はい、ということで
いいですか、
はい、
うまやさんの方の DM か、
そうですね、
まあ私どっちでもいいです、
はい、
メール、やいラジのメールアドレス、
お送りするので、住所とか知らせてもいいよっていう方だけでお願いします。
そうですね、とりあえず連絡いただいて、はい、当選した方に改めて住所とかお聞きするので、は
い、
そうですね、
当選するまでそういう住所とか聞かないので、
そうですね、じゃあ、はい、とりあえず合言葉と、
はい、
応募しますっていう声明だけ、
はい、決意表明
だけください。
はい、
ということでよろしいですか。
はい、
じゃあ本編いきましょう。
令和のこの時代に突如天下を統一せし者が現れた。
なあなあ、天下統一って知ってる？
織田信長？
ちゃうちゃう。
ああ、豊臣秀吉？
ちゃうちゃう。
ああ、わかった。徳川家康？
ちゃうわ。桃の天下統一や。天下統一の塔は桃って書いて天下統一。知らんか？
そらもう甘くて美味しい桃で、もうさくらんぼ作るからね。
もう食べてますけど。
食べとんかい。
甘くて美味しいさくらんぼ、桃、りんごは、シシド果樹園の天下統一。天下統一で検索。
うまやん！一服のやいやいラディオ！この番組は関西人うまやんと一服の夫婦が好きなこと、日々感じたことなどに何でもやいやい言っていくポッドキャスト番組です。あくまでも2人の独断と偏見で述べている部分もありますので、そこはご容赦ください。それではそろそろ始めましょうタイム。
ということで、久々の旅行記ですね。
この間なんかマレーシア。
でも、あれですやん。僕一人で行くのはもうちょこちょこ行ってますけども。
そうですよ、そうですよ。
あなた久々でしょ。
いやー。
まあ、あの、国内旅行はコロナの時も行ってましたけど。
まあ、沖縄もね、うん、今年も行かせていただきましたし。
海外いつ以来ですか？
もうね、思い出せない。
2019年とかでしょ、あなた。
2019年のタイかな。
タイ、プーケットあたりですか。
だからね、この番組をさ、始めたのコロナ禍やから、うん、
はい、
結局、八重ラジを始めてから、数々海外の話してきたと思ってたけど、私、行ってきましたよで、海外の話したことないんよ、八重ラジで。
すべて過去の話でしょ、ね。
そうそうそうそうそう。
もう今、リアルタイムで行ってきたとこを、
もう、
帰ってきて次の日今撮ってますけども、
はい、
忘れないうちにね。
そうですね。と、やっぱり、久しぶりに行って、はい、久しぶりやからこそ、考え、うん、も大きかったし、面白いこともいつもより面白かったような気もするし、なんかね、思うことがいっぱいあるので、
約4年ぶりということで、
はい、
ね、今回行った行き先が香港マカオなんですけど、
そうですね、この行き先をまず、
はい、まずこの香港マカオ自体ももうだから、
いや香港はね、一回やらずで言ったと思いますけど、あの伝説のベン・リーさんがいらっしゃる、
伝説ガイドのベン・リーさんの
ねだっけ、あの決め台詞ね、
あ、おじさまでしたっていう、
そうそうそう、
お疲れ様でした、おじさまでしたっていう香港ガイドの人が、
そうそうそう、
あれも激安でしたね、あれ2015とか16とかの、
あれだからガイドさんがつくぐらいやから、うん、馬やん海外旅行3回目ぐらいでまだ、
いやそんなことない
じゃない、そうでもない、
そんなことない、もう香港は1回一人旅で行って、で
行った後やった
の、その後で激安で1人 19,800円、2泊3日安い
ホテルも全部ついてな、
ホテルも全部ついて19,800円できましたね。今じゃ考えられない、
いやまあその話も本当じゃ、はい、今じゃ考えられない、はい、もうあれ以来ですから、うん、もう 5,6 年は経ってるかな、
うん、
まあ、その間に香港といえば、まあ、コロナももちろんありましたし、まあ雨傘運動もありましたし、で随分まあいろんなことがね変わってるんじゃないかと。で、合間合間で馬やん一人で行ってる時には、はい、最近どんな感じなんとかいう話は聞いてましたけど、はい、まあ私はあのパンダホテル以来ということですね。
パンダホテル、台湾にあったですね。だから、福さんは6、7年ぶりでしょ？
いや
もう、下手したら8年とかそうなのかも。
でしょう ね、3回目。
私はね、だからコロナ直前行ってるんですよ。
コロナ。
2020年の1月。
むちゃくちゃ直前やん。開けてから行ったんやっけ。
で、その1月に香港行って、
はあ、
で、3月にインドネシア行って、で、はあ、上海の、
ああ、そうやね。
友達に会いに行こうとしてたんが、キャンセルになって、
ね、
コロナで。そっからですから。
ほんまにあの頃、馬屋毎月行っとったやな。ほんまに毎月行っとったやな。
ね、
そして馬屋は今日久しぶりに飲んでますね。
どうした
ん、私じゃないですよ、今日飲んでるのは。
今日は
そんなこともあるよ。
もう運転してもらおうと思う。この後温泉行きますけど、
そうですね、はい、急遽ちょっとおでんもどきも炊きまして、
はい、
いいでしょ、
いい感じで酔っ払って
ますけど、お休みのお昼におでんとビール、うん、最高じゃないですか、は
い、ということで久々で、まあ、関空まで乗るの久々ですよ、
そういつも、あ、だから今回思ったもんね、あ、うん、ここで私いつもやったら、うん、じゃあ行ってらっしゃいねってやってるねと思ったし、いやだからね、今日言うときますけど、皆さん長いですよ、何回かに分けますよもう私はストックもありませんしね言うときますけど長いからね。
でそもそもこの香港マカオに行けるきっかけになったのが、
はい、
無料航空券みたいなのを、
うん、
まあ、配ってて、
これはコロナ明けてから、
ね、
香港がまあイメージも悪くなって観光客戻らないことを懸念して中国政府が各国に配ったんですよね、
うん、そんな言っちゃってええんか知らんけど
言っていいやろ、ニュースになってたんやから、無料航空券
で何個か応募した中で当選しまして、まあ、はい、本命はキャセイパシフィックの飛行空券やったんですけど
何個か応募してたんや、
はい、
あ、一応落ちることあんのや、
いやキャセイは落ちましたね、キャセイはやっぱりフラッグキャリアですから、香港の機内食とかも出ますからね、
うん、
でやっと香港航空とか、
うんうん、あ、そうなんや、
で結局当たったのが LCC の香港エクスプレスですね、
初めて乗りました、多分私初めてやな、
あ、一風さん初めてですね、
ね、
僕は乗ったことありますけども、紫色のね、LCC なんで。
ザ・LCC って感じやったね。
はい。だから今回一人、サーチャージのみ、
はい、
税金とかサーチャージのみかかって一人2万円ですね、往復。
いやー、やっぱり安かったですね。これはだいぶありがたかったですし、はいはいはい、逆にまあ私は正直これがなかったら多分いかんかったですよ、はいはいはい、海外はまだね、やっぱりね。
で久々2人ということで行くんですけども、やっぱりね円安でホテルが軒並み、まあもともと香港高いんですよ。
うん、
でマカオも土曜日金曜日は高いんですけど、マカオの方が安いんですけども、
うん、
まあどれも上がってると。
いや、はい、すごい上がり方してた、ね、
そうですね。マカオの有名なカジノのホテルリスボアってあるんですけど、深夜特急とかにも出て
き
て
ね、
泊まりました ね、
したよね。
泊まったことあるんですよ。僕泊まった時日本円で1万7千円とかやったんですけど、
まあまあまあまあ、ね、まあまあまあそんなもん、
うん、それも倍ぐらいしてましたね。
うん、さ1万円台じゃ泊まれないよね、絶対ね。
と、はいい、はい、いうことで今回実はだからマカオでもちょっと郊外というか、うん、全然歩ける距離なんですけども、カジノ側には行ってないというか、うん、カジノ側ではない。
そうですね、
そうですね、そちらの方を泊まることになって、
はい、今回マカオ一泊、
はい、
香港2泊でさせてもらって、まあ、私はマカオもカジノよりは、うん、今馬屋がちらっと言ったけれども、うん、旧市街というかね、うん、そっちの方に、ね、そうそう興味があったので、マカオはそっちに全振り。そして円安もあったんで、
うん、
B 級グルメを私は結構テーマに旅をさせてもらってます。
で関空着きまして、
はい、
結構並んでましたね。
思いのほか混んでたよね。
混んでましたね、
時間かかった。保安検査とか、ね、入国審査とかも結構混んでたし、チェックインもさ、カウンターまで行くのに、
はいはい、
気持ち並んだね。
今回別々の予約やったんで、
はい、応募したからね、う
ん、でチェックインカウンターに寄る必要があったんですけど、
はい、
それ並んでましたね。
並んでた。
でたまたまでもカウンターの人が日本の
方やったん で、
たんで、もうアイルシートアイルシートと、
そう、ね、
通路を挟んで通路側通路側っていうのを
お隣に取ってもらって、うん、保安検査がすごい並んでて、はいはい、でまあまあでもそこも割と早めに行ってた。これはやっぱり関空近くに引っ越しといてよかったなって
うん、
思いました。私今回ね早めに行って、
うん、
で馬やんはラウンジに行くと、は
い、ラウンジに行く、
出ました、はい、出ましたラウンジに行くと。
でいつもよく言ってる関空名物プライオリティパスのボテジ
ュ、そうですね、
3400円分食べられるようは、うん、国内線なんで、
うん、
今回国際線なんでないと、
はい、
で今プライオリティパスが使えるのがアナラウンジ使うんですよね、うん、でも、うん、香港エクスプレス乗るのにアナのラウンジが使えるっていうことで、
おお本当だ、
私は行ってきまして、はい、アナラウンジ良かったですね。ご飯も提供されて無料でね、
うん、結構なんか種類ありそうでしたね。
結構ね思った以上にありました。全然関空期待してなかったんですけど、ほんまさ、うん、ちっちゃいサンドイッチぐらいかなと思ったらスパゲッティもあったし、ハンバーグとかビールも2種類あったかな、
これさやっぱ関空のラウンジといえばしょぼいイメージあったけど、はい、ちょっと改善されてきてんのかね。
いやそれは違うんですよ。いつも言ってんのはカードラウンジがしょぼいんです。ゴールドカードクレジットカードのゴールドカードで入れるラウンジはしょぼいんですけど、はいはいはい、航空会社のラウンジはだいたい軽食がついてくるんですよね。
あじゃあなかなかしっかりと、うん、お前は食べてましたね。
前まではカルラウンジ大韓航空 の、 あ、はい、ラウンジがプライオリティパス使えたんですけど今ないんで、
うん
ね
うん、
代わりにアナラウンジが、
あそういうことなのね。
ただ昼前11時から使えるのかな、
うん、
時間が限定されてるんですけど、たまたま今回はその
バッチリやったね
時間に間に合ったんで、
うん、
でもう腹パンみんなにツイートしてね、
そうやね、
炭水化物ばっかりやんとか小学生のメニューやんとか言われながら、
もう私怖くてそのツイート見てない。何食べたんもう怖いよ。でまあまあ馬やんはそれということで、
うんうん、
せめてね私はラウンジに行けないので、うん、せめてっていうことで馬やんがミールクーポンを手に入れといてくれてまして、はい、500円の、
うん、
でまあこれで食べといてなんかっていうことやったんですけど、私まあほんと久しぶりに行くし、国際線中も変わってるよねあれだいぶね、
うん、ミールクーポンではね、キックスカードっていうカードがあるんですけど、
うんうん、
関空行ったらポイントつくんですよね乗ったら、
うんうん、
でそのポイントを金券に変えて、
お食事券に変えてくれてたのかな。
そうですね、はい、
でまあ中にと思ったんですけど、びっくりするほどお店なくて、
今ちょうどね関空がまた第二期工事みたいに入ってて、
はいはいはい、
で新しいお店が できつつあるんですけど、まだ完全にできてないんですよ。
だからね、そのね、ないのを補填するためなんか、うん、なんかところどころ通路でお弁当とか売ってるんですよね。でもなんかそんなんじゃなくて、温かいもん食べたいと思って、うん、でおにぎり屋さんとかそういう和食を最後食べていこうと思って目指したんですけど、うん、それがね、乗るはずのゲートと真反対のところにあってもう逆対逆で、途中まで行ってんけど、あ、もうこれ無理やわと思って諦めて、もうこの辺でイライラしてきますよね、うん、もうで、うまやんがなんか豪華なラウンジのツイートしてるっていうのもなんかチラッと目に入って、あ、もうあかんあかんと思って。で、結局真ん中あたりのコーヒースタンドとパスタが出せる店みたいなところで、まあまあ、パスタ食べて。これはでも美味しかったです。はいはいはい、美味しくて、お腹いっぱい。で、そっからまあ、うまやんに教えてもらった、うん、一応、さっき言ってたカードラウンジですか、うん、
カードラウンジね、
はい。はい。
ゴールドカードで入れる。
これもまた場所移動しててさ、
はい、
またそこで、もう、いつになったらコーヒー飲めんのとか言いながら、うんうん、まあ、なんとかラウンジちょっと行って、
はいはいはいはい、
気持ちね、気持ち整えて、出発のゲートに向かったという感じでした。
だからもう僕は腹パンパンなんで、あとはもう飛行機乗って寝るだけっていう感じ。もう
悠々と来てたよね。私はなんか、はい、ようやくご飯にありついたわ、みたいな感じやったんやけど。
ねえ、知恵もなく、
そうね。
ストレートに乗れまして、
うん、
ラッキーなことに、行きの飛行機が空いてまして。
いや、ちょっとこれだからまだ寂しいというか、やっぱ香港まだ人気ほんとないんかな、うん、あんなに空いてるなんでね。
ね、後ろの方席だったんですけど、そう言うても30番ぐらいかな。で、うん、さっき言ったように、通路が通路を隔てて通ってたんですけど、うん、で、一服さんとこには隣、人二人座ってたんですけど、うん、私の後ろとかが全部、席空いてたんで、
3列全部空いてるっていうし、
うん、もう座り座りって言って一服さん後ろ移動させて、
そうですね、
で寝ていきましたね。
そうで、ちょっと私もまだね疲れを溜めた状態で行ってたので、うん、これはラッキーと思って初めてその3列シートの手すり上げて、うん、横になって、
あれ手すり上げられないタイプの飛行機もあるからね。
あ、そうな
ん、うん、
あ、じゃあラッキーだったわ。
今回ラッキーだったよ、うん、
あのね、むちゃくちゃ寝れた。
行きが4時間半ですからね、ちょっと寝れて2時間半ぐらいずっと寝てたから横なって、
そう、熟睡、
はいはいはいはい、はい、
朝もちょっと早く行ったしさ、うん、その分早起きしたのをそこで全部取り返して、
う
ん、あんな快適なね、ポッドキャストとか本持って行ってたけど、うん、もう活躍する場なかったもんね、うん、
一応ね、真ん中のとこに座ってで、シートベルトして横なるっていうね、スタイルやった。まあ落ちることもないし、
まあ、なんかあったらね、なんかあったらガーンってなったら怖いから、
うん、だから快適でしたね。
いやー快適で、香港エクスプレスの方もすごい親切でしたよ、
は
い
は
い、皆さん。
昔はね、もっと厳しかったよ。香港エクスプレス乗った時に水空港で買って飲んでたら、
うん、
その持ち込んで飛行機乗ってたら、その水は持ち込まないでくださいって言われたもん
ね。何がわかんねえろね。
自分どこの買ってくださいってことでしょうね。中で、
うん、そんなに厳しいの、うん、そんな初めて聞いたな、ね、
そんなんも全然なかった。
もうめちゃくちゃ長いニコニコニコニコしててさ、
でまあ揺れることもそんななく、
もう快適でした、
夕方着きましたね。
そうですね、はい、こっち昼出て、まあ、実際は向こう香港が1時間遅い、
はい、だから日本が夕方7時ならあっちはまだ夕方6時ってことで、そうですね、
まあまあ時差もあんまりだから気にせんと、はい、向こうに夕方着いて、ね、
はい、で初日はそのままマカオに行く予定だったんで、
はい、
でこっからプチ情報といいますか、
はい、
まあ、現在ですね、香港からマカオに行く方法が、
はい、
まあ、約3つぐらいありまして、
これ重要。
昔はショーンアンっていうとこまで出てターボジェットっていう高速艇、
はい、
で乗ってマカオに入国するのがスタンダードだったんですけども、
はい、
まあ、コロナ前に、
はい、
古城大橋っていうマカオと香港を結ぶ橋ができまして、
すごいよね、はい、橋でつながったんだもんね、はい、
でさらにこの20239月かな、
うん、
ぐらいに、
うん、
もう香港に入国せずに、
うん、
そのままマカオに行けるっていうバスも出たんですけど、
はい、
まだこう新しく出たばっかりで本数も少ないと、うん、1時間に1本しかないのと、
うん、
片道5000円ぐらいかかるので、
うん、
で、
うん、
今回は香港に一旦入国して工場橋っていう橋を渡るプランで行きました、う
ん、バスですね、
はい、これだと今のレートで1300円、片道、
うんうん、安い
バスで行けるので、
うん、
だいぶ安く行けるので、うん、このパターンで行こうっていうことで、まずは香港入国。
入国。
まあ、ここで一服さんとの格差。
そう、別に全然いいけどね。
僕のパスポートは、
はい、
香港に年3回以上行く人とか、あと、うん、よく言う JAL の JGC とか、
うん、
ああいう航空会社の上級会員になってる人は、入国するときにね、案内所みたいなのがあって、登録所みたいなのがあって、
はい、
そこでいろいろ書いて登録したら、パスポートの後ろにバーコードみたいなの貼ってくれるんです。香港イミグレーションっていう。
うんうん、
そんなバーコードを貼ってもらうと、うん、香港の住んでる人と同じ、まあ言うた扱いになって、うん、いちいち入国カードとか書いたり、
うん、
のイミグレーション特に保安検査のところで、保安の人に目的は何ですかとか、
うん、
まあそんなのアジアであんま聞かれへんけど、
うん、
あそこで立つ必要ないのよ。うん、もう自動化ゲートでパスポートピッてやったら、パスポートピッと指紋ピッてやったらそのまま自動で抜けれるんですよね。
なんか並ぶことないんだ
な。並ぶことないんで全く。それ E チャンネルっていう E 道って E のアルファベットの E に道って書いて E 道、うん、E チャンネルっていうんですけど、 E チャンネルが使えるんで。
うん。
で僕はもうスッと行って、リップクさんを待つっていうね。
そうですね。私はフォービジッターのところで並んで、はいはい、パスポート見せて、それこそなんか、
なんか聞かれて
入国審査の、入国カードも久しぶりに書きましたよ。はいはい、もうすっかり忘れてた、はいはい、あんな書き方、はいはい、そんなもん出して、
うん、
で、はい、着きましたっていうことで香港入国。
そうですね。
まあでも言うほど並んでなかったな。うん、
だから E チャンネルはね、香港行く人はほんま取った方がいい。
まあ便利でしょうね、うん、その頻繁に行く人はね。
書く必要ないもん。
あの入国カード超めんどくさかった。
めんどくさいでしょ。
もうすげえめんどくさかった。
で香港入国して、
うん、
でもう一個、香港で持ってた方がいいのがオクトパスカードですよ。
そうですね。
こっちで言うなんていうんですか、関西ではイコカ、
うん、
関東ではスイカみたいなカードなんですけど、うん、コンビニとか電車、
うん、
でマカオに行くバスにも使える、
うんうん、
あのプリペイドカードがあるんですね。
そうですね。
それを漢字で8、数字の漢数字に8、
はい、
で達人の達にストリートの通りで、うん、発達通って書いてオクトパスカードっていうんですけど、
うんうん、
でそれを買っとくと、まあいろいろ小銭を用意しないといけないことが、それがもう線でいいと。で、バスとか、うん、日本だったら、釣り線出るじゃないですか。
うん。
釣り線出ないんですよ。
あっちはね。
はい。
だからその小銭の準備がすごくめんどくさいし、
そうそう、
まあ、なんせ自動ゲートでもうピッピッと切符も買わなくても、カードピッて積むから、いろんな移動に便利。
で、MRT っていう地下鉄の時も、
はい。
それ使えるんですけれども、それがないと、紙幣で、
うん、
入れて、
うん、
で目的地を押して出てくるんですけど、うん、釣り線がねコインで出てきたり、
うん、
もう紙幣が読み取らなきゃ、もうイライライライラするだけなんで、
チップカードが結構めんどくさいんですね。そうそうそう、
で、
ね、
オクトパスカードを買っとけば、うん、で150香港ドルで自販機でも売ってます、
はい、
でそれ買うと50ドルがデポジットで、
うん、
で100香港ドルが使えると、
うん、
いろんな駅とかでチャージもできるんで、
うん、で残高がどんだけかもすぐピッと調べられる機械が横にありましたね、
うん、増殖機って書いてるところにね
で僕はわかりやすい。
もうオクトパスカードもその2020年コロナの始まる時に持って帰ってきてたんで、
うん、
でそれを3年ぶりに使おうと思ったら、うん、それは1000日までしか有効期限がないからもう一回使おうと思ったら、はい、もうリアクティベート、もう一回使えるようにしてもらわんといけないので、エアポートエクスプレス、香港の新幹線ですね。
はい。
航空港から香港市内に行くとこの客務中心っていう、う
ん。サービスカウンターかな。
サービスカウンターのこと客務中心って書いてるんですけど、
うん、
でそこでやってもらったら使えるようになるんで。
それは何なん？もうリアクティベートみたいなこと言えばすぐ
行
けたの？
そうそうそうそう、うん、行けて。ほんで、残高がほとんど残ってなかったから、うん、200香港ドルを
入れてね。
チャージしてくれって言ってて、行きますと。
ラーメン、豚骨エイトがあるよ。いくらすんやろ。セブンイレブンと豚骨。写真撮ってる。84。ん？84。
1600円。
ラーメンいっぱい。セブンイレブンやけど中身が全然セブンイレブンじゃない。すげえ並んでる。セブンイレブンすごい並んでます。なんかお店が増えてきたね、空港の中に。撮ってる。ちょこちょこ撮ったかと思って、すでに入国審査のところで撮りましたよ。
差が出ましたね。
え、
いいチャンネル使える人と、いちいち イビグレのカードとかな。
いちいちっていう言い方言い方、今発達カード、オクトパスカード、
ね、
え？あーこの天人名茶みたいな名前のとこね、なんて読むのこれ、天連ティ、それでいいんかな。オクトパスカードを馬屋の御指南で買って、やっぱよく知ってる人と一緒にいると楽やね。もう何でもシュンシュン。この街中のざわめきとはまた違う空港のざわめきね、これがうまく乗るといいんですけど、とりあえずもう昔みたいにアジアの匂いはしないね、あんまりね。広いです。でこの後はバスに乗ります。
でまずマカオに向かうには、
はい、
香港とマカオを結ぶ橋のとこまで行かないといけないと。
香港とマカオを結ぶ橋のとこ、さっき言ってた橋、そうそうそう、新しい橋ですね。
そう、香港側の、まあ、港ですね、うん、そこまで行かないといけないんですけど、それはバスで行けるんですけど、
はい、
まあ、すぐなんですけど、
で香港航空港のバス乗り場から B4 バスに乗って、
うん、
まず橋のたもとまで行きます。
シティバスって書いてるとこにずんずんずんずん、
うん、
だバス乗り場があって、いろんな行き先あるんですけど、で B4 っていうのを乗って、
うん、
でその時 9.1 香港ドルなんで、
よう覚えてんなそんなの、
うん、だからそれがオクトパスカードを持ってないと
1.1 とかややこしいね。
そうそうそうそうそうそうそう、9ドル10セント払わないといけないんで、
うん、
そんなんないからもう10払ってお釣りなしとかになっちゃうんで。
そうね、そうね。ちなみに私は、うん、ここに香港空港を着いた段階で、
うん、
軽く両替をしております、
はいはい、
まあこれはねそれぞれ、うまいも残してたお金もあったもんね。
そう、500香港ドルぐらいあったんで、今のレートやとね1万円ぐらい残ってたんで、
うんうん、まあ、その辺も分かりやすかったです。
そう
ですね、すぐ下ろせるところ、
はい、
両替できるところももちろんありました。
だから今レートがだから円安すごくなってるので、今回だからまあ20倍ですね、香港ドル、香港ドルを20倍したら日本円になると。
だから10香港ドルだと日本円だと200円ぐらいの感覚。
そうですね、20倍。
だからさっきの 9.1 も、まあ、9やとして
180円
ぐらいで橋のたもとまで行けますと、うん、
でバス乗って行って、
うん、
で大きなまたターミナルがあるんで、そこで65香港ドルを使って切符を買うと、
うん、
で1300円ですね、
うん、
でバスでマカオに、まあ、1時間かかんないですね。
ここでもだから一回香港出国する簡単な手続きみたいなのありましたね、
は
い、
その時も私は E チャンネル使えると。また一服さんは書かない
で、また入国カード書いてもね、何回も書いて、
男女性別のとこもうイライラして女って感じで書いてます
よ。分かるやろ女の方が早い、三角で書けんねん女って、もう早いわ。
あとね、重要なことがもう一つあって、香港初めて行く人は入国した時に小さなスリットもらえるんですけど、
うん、
紙のね、
ちっちゃい紙、メモ紙みたいなやつもらえます。
それ絶対なくしたらダメで、それがあの入国スタンプと同じ意味を持つので、
はい、
それはあのホテルとかでも見せてくれっていう時があるんで、
うん、
それはなくさないでください、
うん、
はい、
ほんで、まあ、バスに乗り、
バスに乗って2階建てなんで、
はい、
2階建ての一番前は一番景色いいんですけど、
うん、
今回座れなかったですね、
そうね、残念ながら。でもまあでっかい橋やったな、
ずーっとね、
まあ、でも景色は良かったですよね。海の上をスーッと行く感じでね。
今1時間弱で、
よう、あの橋作ったと思うわ本当に便利になったけど。
マカオに着きまして、
はい、
でマカオ入国して、
はい、
前はねそっからカジノ行きの各カジノマカオにあるので、
うん、
無料バスが止まってたんですけど、
送迎バスですね、
そうそうそうそう、
ね、
無料で行けるんですよね、旅行者、
うんうん、
それが、まあ、たまたま止まってなかったんで、
うん、
でマカオ市内に行くのは今度は 101X バス、
あの 101X バス、
X ってついてるのがマカオ市内から、
うん、
工事大橋の方、
市内から橋へ行くのが X 路線、
は
い、
う
ん、
そうそう、でそのバス乗って逆にマカオ市内に行くと、う
ん、
でマカオのバスは全部6パタカです、全部、
あ、どこまでの、うん、もう全部、
はい、
一律
パタカやった、
パカタ、パタカ、
パタカ、
パタカ
と思うけど、マカオの通貨パタカなんですけど、
うん、
マカオパタカなんですけど、
うんうん、
香港円と同じレートです、
ね、はい、なんか数え方は一緒やね。
でマカオでは香港ドルも使えます、
うん、はい、
逆に香港でマカオパタカは使えません、
はい、
でマカオのバスにオクトパスカードは使えません、ややこしいけどマカオパスっていう
じゃんけんみたい
マカオパスは使えるんですけど、オクトパスカードは使えないので。
だからマカオにいてる間は、オクトパスカードは封印して、はい、マカオ パタカはマカオで使い切って、
そう。
帰ってきましょう。
だから、マカオパタカを残してても香港で使えないので、マカオパタカは、もうなるべく少なく両替して、まあ、カードとか支払いとか、クレジットカードで支払って、で旅行する方がいいです。
だいたい香港ドルで払ってもお釣りはパタカで来ることが多いからね。
そうですね。たまに香港ドルで帰ってきたらラッキー。
そうそうそう、一回あった、私も、あら、はい、香港ドルやんみたいな時がありました。あれ、はい、現地の人もややこしくないんかね、すごいよね。
で今回私初めてカジノ側ではなくて、ちょっと外れたとこのホテル泊まったんですけど、
はい、
今マカオで1万円切るホテルってもうほぼほぼないんですけど、はい、たまたま1万円切るホテルがあって、
ありがたかったです。
よかったですよね。
いや、もう普通に日本のビジネスホテル
で、隣の隣がセブンイレブンで、
なんかね、馬やんから、うん、安いから本当に狭くて、うん、ちょっと快適じゃないかもよって脅されていって、
はいはいはい、
カチャッと開けたら、え、普通やんみたいな感じだったよね、はいはいはいはい、ベッドも普通に大きかったし、
でちょっとね、坂道の上の方にあるんで、バス停からは歩かないといけないんですけど、マカオの夜はね、やっぱ女性一人でも歩いてるように、まあ平和です。
むちゃくちゃマカオは治安いい、うん、私たちの感覚としては、うん、皆さん気をつけてほしいけど、うん、自分らの感覚としてはすごい治安良かったよね。
まあ私いろんなとこ行ってますけど、
うん、
まあかなりいい方ですね。
いいと思う。
女性が本当に夜一人で坂道を夜道歩いてる感じでしたね。
うんうんうん。で、なんかあれ、あの人たちちょっと怖そうみたいな人たちも全然ない。
ないですね。
うん。で、暗がりとかもないし。
はいはいはいはい。
そう、そんなにね、お店がギラギラ開いてるとかいう道でもないんですけど、はい、街灯がちゃんとしっかりしてるし、
で街灯の色が一服さんね、良かったですよ、あれ気に入りましたね。
そうそうそう、ちょっとね、日本の電球色よりもまだオレンジがかったような色で、うん、なんかね、その石畳のマカオの街並みをよりこうロマンチックにしてくれるというか、うん、すごい素敵でしたね。
で石畳一つとっても、うん、なんか海の街なんで、うん、タツノオトシゴが書かれてたり、
そうそうそう、ちょっとねモザイクタイルみたいな感じの石畳になっていたり、でマカオ本当にね印象のない方はやっぱカジノのイメージがあると思うんですけど、うん、カジノが入ってるような豪華な、ほんまになんかこう、うん、ラスベガスかみたいな、ああいうホテルのある一角と、
うん、
別の部分は、うん、昔のねポルトガル領だった頃の、
うん、旧市街ね、
旧市街、そうそうそう、その趣が残した古い建物とか教会、
うん
う
ん、
そういうのがたくさんあって、
中華と融合したね、ヨーロッパというか、
そうそうそうそう、独特の街並みがねすごい素敵なんですね。
あの山吹色っていうんですかね、
うんうん、
オレンジがかった黄色の壁の色とかね、うん、そういうの特徴ですよね。
そうそうそう、なんで馬やんは今回私に合わせてもらって、もカジノ初めてやんね、行かんかったね、
行かなかったです
一回も。マカオに行ってね、
はいはい、
で私は前に馬やんとその8年前だか7年前行った時に、うん、ちらっとだけマカオも行ってたんですけど、うん、本当にその旧市街をちょっと歩いたぐらいだったので、
はい、
ずっと心残りだったのね、うんうん、あっちの方が絶対私好きやのにと思ってたから、うん、今回はホテルもそっち側に取ってもらって、うんうん、とにかくあの街並みを歩きたいっていうのをリクエストしてました、
はい、はいはいはい。でホテル行くまでもね、若者たちが壁に、
そう、
まあ、落書きではなくちゃんとした多分許可取ってる感じでペイントしましたね。
すごいね、アートがたくさんあって、うん、ゴミ収集のあれ、うん、ワゴンかな、
そう、ね、
あれもねパッと見ねそんな風に見えへん感じに可愛らしく、ペイントしてたり、
うん、
ちょっとした壁のなんていうんですかね、セメントでも置いとけばいいようなところに若い子たちがね、うん、おしゃれなアートでペイントしてて、夜それがねすごい素敵だったな。
でゴミ箱が多い街中にちゃんとした、
そう、う
ん、でゴミが溢れてるわけでもなく綺麗に、
そう、
うん、
なんかね治安の話と合わせて言うと、うん、すごい街は綺麗ですし、今日本でも外でゴミ箱って探しにくいでしょ、うん、もうめちゃくちゃあったし、
うん、
どれも溢れてなくて、うん、きちんと清掃されてる、
で、ね、
使ってる人もみんな行儀いい、
うんうん、
日本の方がこれやっぱり今回ね、香港にしてもマカオにしても、
うん、
ちょっとあんまり言いたくないけど、あ、今もう日本の方がマナー悪いんじゃないかなって思うようなことが、
そうですね、
すごくたくさんあって、結構それは私ショックでした、
うんうん、で無事にホテルもチェックインできて、はい、まあ夜ご飯食べてなかったんで、
この段階で8時ぐらいやったかな。
8時過ぎぐらいかな。ほんで、香港空港着いた時に、まあ、物価どんなもんやろと思って、まあ、空港はちょっと高いですけど、それでもね、やっぱりもう、空港のラーメン一杯が1600円ぐらいになってましたね、日本円で。
びっくりしたよね。
はい、80香港ドルで、1600円ですね。はい。で、ホテル着いて、ちょっと食べに行こうかっていうので、また、坂を下っていって、で、
うんうん、
ね、ちょっと庶民的な感じのとこを探していると、
うん、
入ったのがおかゆとか麺とかの売ってる庶民的な、もうほんま町の食堂ですよね。
そうね、向こうの食堂やね、はい、うん、中華系の。
もうほんと地元の人が行く感じのとこに入って、
うん、
でどうしようかって言って麺頼むか何しようかって言ったら腸粉っていうね、チョンファンって書いてるのかな。
そうですね、あの大腸小腸の腸に粉。
はい。でこれ頼んでみようかっていうので、
私これビーフンのことかなって一瞬思って、はいはいはい、ビーフン食べたかったんで、うん、これが食べてみたいって言ったら、うん、出てきたのは中国式のクレープみたいな蒸し料理でしたね。
米のクレープの中に牛肉とか鶏肉とか選べるんですけど、
具材がね、
はい、私らは豚肉と牛肉頼んだ。
そうね、チャーシュー腸粉と牛肉腸粉にして、うん、でそれが中に折りたたまれて入ってて、全部が蒸してあるのね、うん、
蒸されてて、でソースがかかってて
甘辛いね、
ネギとか振られてると、
これ美味しかった。
ほんでチョキチョキチョキチョキハサミで切って一口大にして食べると、
今すぐ食べたい。なんかね、もちもちつるんでね、うん、ワンタンとか餃子の皮でもないんよ。
あんまり美味しそうに見えないけどね、見た目的にはさ。
そうかな、うん、もう私はもう本当にあれめちゃくちゃ美味しい。
ビーフン好きの一服さんにはね、
そうですね、ああいう粉とかね、蒸し料理も好きやし、はいはいはいはい、でね、食べてるうちにそのタレがクレープみたいな皮にしゅまれていくのね。でこの旬だそのね、クレープ状のやつがね、またうまいんだな。
でこれが一つ一皿27香港ドルだ、540円ぐらい、うん、これ安かったですね。
まあでも、うん、そうね、でもやっぱり昔の感覚からするとね、昔は200
円300円で食えた
感じですね。いや、やっぱ感覚的にやっぱ倍よな。
でそのメニュー見てたら、
うん、
10香港ドルで削麺っていうのがあって
炸裂の炸に麺ですね。
で、Google 翻訳、今、カメラで翻訳できるじゃん、Google レンズ。あれで翻訳してたら、焼きそばって言ってた、あ、焼きそば、安いなって言って。
素焼きそば、そんな安いのって言ってな。
頼んだら揚げパンが出てくるっていうね。よく、おかゆ
の具にするやつやんな。
うん、おかゆのつけて食べる
揚げパン。Google 先生、全然ちゃうやんって。あれ、グラニュー糖まぶして食べたかったわ。
はいはいはいはい、はい。
まあでも十分美味しかったです。はい、
でそんな感じで。
このテーブルも日本やったら絶対もう普通の作業台やもんな、ステンレスの。それに赤いプラスチックの椅子、アジア感。
汚れなんか
ない。あ、拭きやすい。さっきもさ、汚れたテーブル拭いてくれへんのかなと思ってドキドキしてたけど、ちゃんと拭いてくれたな。
そんな拭くやろ。
拭いてくれへんねや、これ。日本やったらさ、あ、吹きますよ今みたいな感じのあるやん、そういうアクション。これはすげえ美味しそう。何これ、めっちゃ美味しそうなんやけど。でもこれ牛肉、色的に牛肉よね、チャーシューじゃないよね。やばい、めっちゃ好きなやつ来たかも。お前あれやったらなんか頼んでくれていいよ。私これめっちゃ好きなやつかも。でも全然表現できひんな、全然表現できひんな。私のはどんなんが来んねん。写真撮った。うわ、絶対うまいやん。何これ、少なくとも結構美味しい。柔らかいとろっとした牛肉が挟まってる。どうぞ、これでください。
食べて、
はい、
でホテル戻るかって、まあ今日はね移動が多かったので、うん、長かったらホテル戻るかっていうところに屋台が出てて、
うん、
屋台も一口食っていこうっていうことになって、うん、僕は軟骨ですね、鶏軟骨の串。
これ分かりやすかったね、
うん、軟骨串って書いてましたね。
書いてるからね。
これでも10香港ドル、12香港ドルしましたかね。
うん、 だから屋台独自が200円ほどしてるってことやからね。240円
ですね。で、一服さん何でしたっけ。
私ね、なんかね、東西南北の西に玉って書いたやつやって、うん、で、鳥の翼って書いたのもあったんですよ。
それはあれやね、
これは手羽先やろってね、うんうん、どっちかやなと思って、うん、で一回聞いてみようと思って、その西のこれ何って聞いたら、
こっちゃ
う
ね、
そうそうそう、フィッシュボールっていう感じで、うんうんうんうん、なんか指さして多分これ練り物やってなって、うん、
はいはい、
まだもうそれにするわって言うか言わんかぐらいのところで、おっちゃんがすげえ剣幕でフォーフィッシュフォーフィッシュって
3 つついてると、
いやもう頼む気やったよ今って、そんなアピールせんでもって思うんやけど、すごい勢いで、
まあ魚の練り物ですねフィッシュボール、
そうですね、そうですね、
はい、それが4つついて
安かったんちゃう、あれも10ぐらいだったんかな、
12円かな、
むちゃくちゃ美味しかったですけど、ね、はいはい、もうおっちゃんの剣幕がさ、はい、なんでそんなにフォーをさ、うん、
まあ屋台もちょこちょこ出てる感じでしたね、
そうですね、はい、まあまあちょこっと見ましたかね、はい、甘いお汁粉の屋台とかもあったりしましたね、うんうん、はいはい、お店はねちらほらでしたね、閉まるところは早く閉まってるし、ね、やってるところはやってるしっていう感じ、
結構マカオの街って後からしたら朝早いんですよね、結構みんな朝早くからやってるとこがあって、うん、
ね、ね、で夜は
結構だからそのカジノ側のとこは眠らない街やから、うん、もう夜でもギラギラですけど、う
ん、普通の食堂とかレストランはもう8時9時に閉まるところの方が多そうだったね、
はい、はいはいはい、はい、だこんなで、ホテル戻って1日目は終了っていうことで、
はい、いよいよマカオの夜が明けます、
はい、でコンビニであのビール一本買いましたね、
そうそうそう、これが一回飲んでみたかった、
回収ビールですね、
回収ビール、
うん、海州ビールっていう中国の
海の真珠の種って書いて、はい、
主海っていうのがある、主海ってあるんですけど、それを反対にしてるんですね、
う
ん、
あ、そういうことか、
主海市ってあるんですよマカオのそばに、
まあ、そこで作られたビールやね
と思うんやけどね、
うん、これをもう私は早速いっぱい飲みながら、はいはい、あの軽いね飲みやすい、はいはいはい、アジアビールって感じの美味しかったですね、
で次の日は、朝から朝ごはんを食べに行くっていうことで、その日は割と早く、
そうですね、こっからはもう B 級グルメがもうわんさか来ますから、は
い、ねえ、マカオの夜が明けてちょっと早起きして1時半、8時ぐらいに出ましたかね、8時前に出たかな、
そうね、もうとにかく春来たかったのと、
うん、
なんといっても朝ごはんに行ってみたいところがあったので、
はい、
これは私熱烈に言ってましたね、朝がゆが食べたいと、
はい、でおすすめのとこ僕が探しまして、で行ったお店が成金の成という漢字に、
はい、
記録の木、
うん、
でおかゆさん、
うん、に品やった
っ、うん、正規かゆ品かな、
何でもかな、
ね、かゆがコンジ
ー
でしたね、
お
おかゆさんが、まあ朝がゆのお店ですよね、
うん、私ね本場の朝がゆをずっと食べてみたくて、うん、
はいはいはい、
これまで香港台湾と行っててもずっと食べれてなかったので、うん、今回もとにかく一回食べたいって言ってたんだよね、
で僕のおすすめのとこ行ったんですけども、そこがね正規かゆ、
全部メニューにはかゆがつくんですけど、やっぱ具材によっていろいろ違うよねあれ、
でまず店構えがビルとビルとの間の路地裏にあります、
いいロケーションでしたね、
いいロケーションですね、そして名物おやじがいてて、日本人大好きと、
ここでキーワード
38年ぶり、
はい、よろしくお願いします、
はい、
最初にお店その路地にこのビュッと行ったら、
うん、
コリアンって聞かれて、
うん、
ジャパニーズって言われたから、うん、ジャパニーズって言った瞬間に
日本人
わーいいみたいな、
かわいい、
いやもうね皆さんそう言ってくださいね、
女子はね行った方がいいですよ、おじさんがもうベタ褒めしてくれます、
私一生分のかわいい多分あそこで言ってもらったと思う思わずハグしましたからね、
すごいあのおじさんが元気で、おっちゃんからあの元気もらえるぐらい朝から、
そうなんか嫌な感じじゃないよね、うん、それがね、
そのなんていうかね、あの観光客慣れした感じではなくて、ほんで落ち武者みたいなおっちゃんやけどハゲたね
髪の毛
ほんとビルとビルとの間の細い路地裏にあるんですけど、
おばちゃんたちは普通にいい感じなんやけど、うん、その忙しくサカサカサカっと
給仕に忙しいからね、
そうそうキビキビ働いてはんねんけど、おっちゃんも働いてはんねんけど、
オーナーのおっちゃんがね
合間合間でなんかかわいいとか
こっち見ておいしいとか、
そうそうそうそうそう、いろいろね日本いいねとかすっごい言ってくれるんだよね、うん、
ねえ安定の相席です、
あ、もちろんね、は
い、もちろん相席で入って、
うんうんうん、
でいろんなお粥が選べるんですけど、一服さん何でしたっけ、
う
ん、
私ね、これ粥がだから漢字でしょ、
うん、
なん推測できるんよね。魚って書いてたら魚やろし、はい、
うんうん、
牛肉って書いてたらやっぱ牛肉、
うんうんうん、
であっちだとイノシシって書いてたらまずそれ豚なんですよ。
豚ですね、はい、
でまあ鳥でしょ。でこれなんか蚕みたいな字が書いてあるのがあって、うん、はいはい、これ卵じゃないかなって言って、うん、私卵がいうとめっちゃいいやんと思って、うんうんうん、朝にぴったりでしょ、
はいはい、
でそれを頼みました、
はい、
でうまやんが
僕が魚肉ですね。
お魚でしたっけ。
お魚肉、
あ、でお肉も両方入ってるやつやったんかな、
はい、
うん、
で出てきたのが僕はあの、うん、フィッシュボール、魚のつみれみたいなのと、
うん、
で、
うん、
白身魚のタラみたいなのも入ってました。
そうね、お前ぴったりやったね。
で塩味が効いてて、
うん、
でめちゃくちゃ美味しい、
しか
も、まあ、朝に最適。
あったまるしさ、中華がゆ独特のもつぶれた感じのお米と、
完全つぶれたお米ですね。
でちょっとね、あのごま油なのかな、はい、なんかあのああいう香りね、はい、日本のおかゆとは違う香りと、
でちょっとだけパクチーも入ってたかな、
うん、
で一服さんの卵やと思ったんが
実はピータンでした ね、
したね。
いや久しぶりに食べたピータン、うん、私はでもね、うまやんピータンダメなんやね、
うん、
だから本当に卵だったらうまやんも味しないよって言ってたんやけど、
うん、
うまやんピータンあんまり好きじゃないんで、
はいはいはい、
もう私独占で食べさせてもらいましたけど、まあやっぱ美味しかったね。ピータン濃
厚よ。めちゃくちゃうま
かったね、うん、でねこっちはね結構生姜がしっかり入ってましたね。
はいはいはい、はい、
で美味しくて、でさっきも言ったみたいに相席、うん、でもちろん一緒に座らせてもらうときに、うん、前にいたおばさまにはこんにちはって挨拶して、
うん、
で後から来たお姉さんがね、うん、こっちはこっちでなんか胡椒をかけて食べてはったから、
はいはい、
それ美味しそうと思って私も見て、で胡椒をかけたらなんかそのお姉さんが煮込みたいな、美味しいよこれみたいな感じで言ってくれはって、あ、ほんで食べて、あ、美味しいねとか、そういう朝の交流、
はいはいはい、
なんか別に言葉は通じてないんやけど、なんとなくのジェスチャーでね、グッドグッドみたいな感じで、そういうのもねすごい楽しかったですね。
これもだからめちゃくちゃ高いことはなかったですよね。
一杯500円ぐらいでしたかね。
まあ、もう500円以上はしたかな。700、800円ぐらいの間で食べれましたね。
そう思うと大阪のモーニングすげえな。
はい、で帰る時もおじさんにね、うん、また会おう
って、またねって言って、
またねって言って、
でこっから街の散策が始まるわけですよ、うん、まあ、とにかく私はもういろんなところ歩きたかったので、
はい、
で、おかゆのお店もまあまあ別に外れたところじゃなかったんですけど、
うん、
まず目指したのが一番ね、
うん、
マカオの観光地として有名な
セントポール大聖堂かな。
すごい、もう一回言って。
セントポール大聖堂、
セントポール大天主堂か、
天主堂か、
セントポール天主堂。あとこれは、はい、昔のね王子で言えば東洋で一番美しいとされた教会の壁だけ残ってるってことでいいんかな、
うん、
ファサードだけ残ってるってことなのかな。
もう正面だけですよね。まあ言うたらハリボテみたいな感じで、
そうそうそうそうそう、
正面から見たらすっごいでっかい教会なんですけど、裏側はないっていう貧乏ちゃま、
そうですそうです、
風になってるんですよね。
でここは唯一前にマカオ来た時も私も行った、うん、有名な観光地なんですけど、
セナド広場のすぐそばなんでね。
そうそうそう、ここはね、
中心ですよね。
今回前にねマーティン・スコセッシ監督の沈黙っていう映画を見まして、うん、
ありましたね、
うん、あれがいわゆるキリスト教
弾圧のね、
弾圧のね、
うん、
江戸時代のお話だったんですけど、
はい、
ちょうどそのそこで弾圧された人とかが、
うん、
最終的に一部マカオに行ってんのやな、
はいはいはい、
でその人たちの名前が刻まれてるとかいう話もあったんで、
うん、
もっぺんその沈黙を思い出しながら見たいということで行ってきました。ここはもう観光バスじゃないけどなんか団体さんもようけおったね。
そうですね、まあ、
うん、朝から人多かった。
マカオの中心ですね、
うん、
一番観光客多いとこですね。
そうそう、でホテル自体はモンテ、はい、モンテの塔っていう、まあ、当時どこポルトガルが来た大航海時代の15世紀だから。
東雲印のビーフンスープレックス、めまい、肩こり、二日酔い、栄養失調から人事不正まで聞けばたちまちどうでもよくなる。東雲印のビーフンスープレックス。
東雲
ビーフンスープレックス。
イエイイエイ。
まあジャックインレーベルグッズショップマッシュルーム。
を展開中。 mahshrom.net
マッシュルーム。
はい、ということで、
はい、
今回はまずマカオですね。
そうですね、はい、まあまあ今回結構長尺で喋っているので何回かに分けられていると思いますので、どこでちょっと切ってるか私もまだ分かんないんですけど、まあ編集しながら何回かに分けたいと思ってます、うん、
結局マカオがあなた一番気に入ってましたね。
そうですね、そうですね。
今回僕もね新鮮でした。カジノのないマカオ、うん、あっちの方もああこんな感じでええんやと思って、ね、
どっちか選んでもう一回行くならマカオって言いさやかな。あとね、
あとマカオで多いのがね、周大福ね。周大福ってあの貴金属の金のお店ね。
あそこもさ、前はなんかもっと人群がっとったよね。
キンキラ金のお店
ね。
周大福
で今回私自分の酔いどれダイアリーを取るためっていうのもあって、うん、結構ね旅の間にかなりボイスメモを回したんです、うんうん、なんで多分ですけど編集の加減ですけど、うん、ちょこちょこ間にその香港の街で撮った音声も差し込もうと思っていますので、
はい、
そこら辺をもしちょっとね音声の悪い音源があったかもしれませんけど、どうぞご了承ください。
はい、はい、ということでやいやいラジオでは大量募集しております。
はい、
やいやいラジオ atmarkgmail.com、
はい、
旧ツイッター現 X ではカタカナで、はい、ハッシュタグやいラジでお願いします。
はい
ね、古民家の
進捗状況は私がノートを書いてますので、
書いたり書いてなかったりしますのでそちらもよかったらご覧ください。
あと2023年12月24日まではうまやんのタイガース優勝記念キャンペーンもやってます。
はい、キーワードを添えて送ってください、はい、どうぞよろしくお願いします、はい、それではまた。
ありがとうございました。